ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは藩校高徳館の先生、藩主に学問を教えた、私塾で優秀な人材を育成。紹介するのは新しい時代を担う人材を育てた岡田五葉です。小西屋林地居という寺小屋を開いた小西有仲の次男として生まれました。本名は信行と言います。この寺小屋は五葉の祖父が始めたもので、北陸でも最大の寺小屋でした。五葉は19歳の時から幕府が江戸に開設した昌平坂学問所で3年間学びました。優秀な仲間たちの中で五葉は勉強に意欲を燃やし、特に漢詩文が得意でした。富山に戻った五葉は富山藩の藩校高徳館の学頭をしていた岡田律円の養子に迎えられ、岡田五葉と名乗ります。律円は富山藩10代藩主の前田利康に協力して本草学の本を著した学者です。本草学とは薬草など薬になる天然の産物を研究する学問のことです。律円の引退後、岡田家を継いだ五葉は藩の馬回り役、藩主に付き添い事務の取り次ぎなどを行う役に、また先生の階級の一つである学長に任命されました。その後、藩士の行動の観察や論功交渉を行う役の横目職を経て、藩では近従頭、つまり藩主の秘書役に、藩校では藩主に学問を教える文学になりました。藩校の先生にはいくつかの階級があります。上から採取、文学、教授、学章、訓導と分かれています。五葉はこの文学まで務めました。五葉が藩校に勤めた幕末は開国をめぐって日本の政治が激動していました。五葉は藩校で藩士らの動揺を抑えるのに努力しました。また新しい時代に活躍できる人材育成に向けて、藩校の先生たちが家で塾や道場を開くことができるように制度を改め、庶民の子どもたちにも教育を受ける機会を作りました。1871年、明治政府は藩を廃止、府と県を置く廃藩置県を行いました。これによって高徳館をはじめ各藩の藩校も廃止となり、翌年には学制が発布され、全国に小学校が設置されていきました。五葉は小学校教育だけでは十分な教育は受けられないと考え、 漢学、数学、英語も教える変則中学校の設立に力を尽くしました。1872年交付の学制では、正規の中学校のほかに、それに相当する学校として変則中学、科塾、中学私塾が定められていました。呉陽は光徳館が廃止になる以前から、養父の岡田律円が開いた塾、学儒舎でも教えていました。藩と藩校の仕事を辞めてからは、学儒舎を清水村、現在の富山市に移して、塾の教育だけに絞り、自分の考えに基づいた教育を行いました。小学校だけでは就業年限が短く、内容も施設も十分ではなかったため、小学校を終えてももっと勉強したいと思う子どもたちが呉陽の塾に入ってきました。明治維新の後は藩の廃止とともに私塾もなくなっていきましたが、呉陽の学儒舎と小西兄弟が経営する小西屋林地居だけは存続し、多くの人材が育っていきました。小西屋林地居は漢学に加え、富山売薬の行商人に必要な知識も教えていました。これに対して学儒舎は漢学、儒学を学ぶ学校でした。富山県の分離独立運動を進めた米沢門三郎らが学儒舎で学んでいます。呉陽は有名な学者ですが、机に向かっていただけではありません。藩の役人をしていた1858年に起きた比叡津地震で、常願寺川があふれた際、呉陽は数十日間にわたって村々を回りました。寝食を忘れて復旧工事を監督し、また家を流された人々を救うため力を尽くしました。最後に呉陽の夢や志を叶えたポイントを見ていきます。優秀な人の中で自分を高める、その時々に必要な知識を学ぶ、自分の知っていることは他の人に教えるです。今日は新しい時代を担う人材を育てた岡田呉陽を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。